はい。
じゃあ、今日で対話のアトリエ、何回目か、また忘れましたが、多分16、7ぐらいな感じだと思います。今日はクライアントのエリさんにお越しいただきました。よろしくお願いし
よろ
まし
くお
す。
願いします。
ちょっとじゃあ、一言だけお願いします。
はい、エリです。30代です。はい、よろしくお願
よ
い
ろしし くお願い
ます。
します。タイヤプログラムが終わってから
はい。
ちょうど1ヶ月
1ヶ
ぐらい
月経ちました。
経ちまして、で、まあその、まあ以前も1回タイヤのアトリエ出てもらって、で、まあそこでもいろいろ話しましたけど、まあ今回は、まあ終わった後のまあ話なので、まあ振り返るとかしても面白いのかなと思ったりとか、っていうので、まあ、ちょっと話しましょうかって、ちょっと僕から提案したりとかもありましたけど、どうでしょうか、今日の感じは。
今日の感じは なんか対話のこのプログラムの、まあ、本当に最後の最後の、直前くらいに、友人と会った時の私はちょっと一言が、ちょっとなんかびっくりみたいなことを聞いたんですけど、まあ、仲のいい、よく会う友人なんですけど、やってご飯食べてて、で、そしたら、その友人の、旦那さんも、もう結構親しいんですけど、が、エリさんって変わったよねっていうふうに言ってたよってい
ほうほ
うのを
う。
教えてくれて、で、まあ、そんなに、まあ、プログラムのこととかって、まあ、その友人には、まあ、多くは話してはなかったので、なんか、まあ、本心でというか、そういうふうに感じてくれた何かがあったんだろうなっていうのを思って、ちょっとびっくりみたいな、嬉しいかなっていうのがあり、やっぱりなんか自分の中では 大きく変わったなみたいな感じは、まあ、そんなにないかったけど、なんて言うんでしょう、考える、自分のことについて考えることが楽しいみたいな感覚はすごいあったんですよ。ただそれが人に何かこう伝わってるというかとは思ってなかった。から、そういうふうに見えてたんだっていうのがありました。
それは具体的にどうっていう話は聞いたんですか？その変わったっていうの
なんか、まあ、その時
は。
は、まあ、その変わったねって言ってたよっていう話から、まあ、どういう状況でそう言ってたのみたいなのはちょっと聞きたくて聞いたんですけど、まあ、本人には聞いてないです。その旦那さんには結局この後会った時に、なんかこういうふうに聞いたんだけど、なんでそう思ってくれたの？とかは聞いてないんですけど、聞く機会で。なんですけど、そう、なんて言ってたっけな。そう、どういう状況で言ってたの？っていうのだけその友人に聞いたら、まあ、その友人と私のタイプは結構違うタイプ で、まあ、なんか簡単に言えば あまり多分多くを語らない私、
エリさん、
と、まあ、その友人は、なんかこう思ったこととかを結構口にするタイプっていうので、結構、まあ、性格も近い感じではないくて、で、まあ、その私たちを見てた別の友達というか共通の友達が、2人って全然タイプが違うけど、なんか一緒にこうずっと仲良くいられるのってなんか不思議だねみたいな話をしてたらしくって、 で、まあ、その2人の、なんていうんですかね、違いの話が出てたらしいんですけど、で、まあ、その話の中で、まあ、なんか私は多くを語らないみたいなポジションになっていたけれど、まあ、その旦那さんがその場にいて、まあ、でも、エリさんってさ、みたいな、こういうふうになったよね、こう変わったよね、みたいなことを言ってたり、
なるほ
ちょっ
ど。
と複雑なんですけど、まあ、私がいない何人かの場でっていう。
だからその文脈で言えば、あれですか、そのなんか多くを語らないみたいなのが、エリさんっていうのが、こう、前からあったけれども、でも、その変わったっていうのは、だからこう、多くを語らないではなくて、語りたいと思ったのは語るようになったとか、そういうことなんですかね。まあちょっと本人にまだ聞いてないから、あれかもしれないけど。
なんかよく話すようになったみたいなことを言ってたらしいです。本当になんかもう部分的な言葉なので、なんかわからないんですけど、
そうですね。
そうですね。
で、そういう感覚は別に、エリさん自身は、まあ、よく話すようになったなとか変わったなみたいなことを、別に自分自身が思ってたわけじゃないっていうこと。
なんか、なんて言うんでしょう。話すのが楽しいなみたいな、なんか自分の考えてることを、まあ、考えること自体も楽しいし、それをなんかこう心を許してる人に話してみるとか、そういうのもなんか面白いなとは思えるようになったっていう感覚はあったんですけど、なんか話さなきゃとかは思ってはないです。なんかその友人たちといる中で。
じゃあそうすると、その夫婦、友人夫婦と一緒にいるときに、なんか話してる感覚、まあ、話してる量なのか、まあ、そういうのは、まあ、じわっとじゃあ、変わってきた
か
から、
も。
まあ、旦那さんがそう感じたっていう。
そうですね。まあ、体感は正直変わらないんです
ね。
よ。
そこですよね。
そう。
そうなんですよね。
変わらない。
僕はこういうの興奮するんですよ。なんかすごい。
構えてましたもんね。そ
そう。いや、これがだから、まあ僕も直近で言えば、泉谷先生の YouTube 撮影の、まあ本当撮影中に、パッて泉谷先生と目合わせたら、え、なんか表情変わったねっていうのを、その動画の中で、こう言ってくれたりとか、まあ、あとその撮影が終わった後に、その撮影の他の見てくれてるメンバー、その場にいるメンバーの人が、あれ、ヒデさんのなんかその、今までとなんかすごくこう違う部分が見れて安心した。あ、ヒデさんってこういうことなんだっていうのが、まあ直近の撮影2、3本で結構割とそういうのが続いていて、でも自分としては別にその表情が変わってるとか、正直よくわからないし、自分でも動画ちょっと見返してみても、それでもあんまりよくわかんない部分もあるんですよ。まあ確かに初期の頃よりは変わったかとかっていうのは、まああるかもしれないけど。とか逆にまあその泉谷先生の撮影の他のメンバーの方も、とある撮影の中で、先生から、あれなんかすごい声のトーンが変わったねって、その今まではすごい高く、まあ要するに合わせに行ってた相手に。だからワントーン上げて、まあ様子伺うみたいな。だったけど、なんかすごい落ち着いた声でって。で、それはこう他の僕も傍から見ててめちゃめちゃ感じたんですよ。あ、違うと思って今日。
そうなんですね。
ただ本人はあんまりピンときてないっていう。え、そうなんですか？みたいな。
面白
っていうことがまあ直近あったりして。
い。
でもやっぱ過去振り返れば、クライアントさんたちが結構口を揃えて言うなっていうのが、自分はあんまり変わった気がしないけれど、ただなんか大きく、こう、インパクトのある何かが 起きた気もするみたいなことだっ
うん。うんうん。
たり、で、そ
はい。
れは他者を通じて
うん。
言ってもらって気づいたとか、
はい。
意外とそういう話ってよくあるなと思ったときに、
うん。
人が変わるってこういうことなんだって、つまりそ
はい。
の、意識上では
い。
自
うんうん。
分でよし変えようとか思って、
うん。
あ、なんか私変わってきたなとかって思ってるときは、
う
多分まだ意識の段階
ん。
での
うん。
変更をしてるから、
はい。
それってまあ理性で頑張れば、
うん。
まあそれこそ今日お互いの髪型が変わった
は
み
い。
たいな話、まあだから例えば、これは僕はでもお互いの何か、さっきもちょっと話しましたけど、内面の変化とのつながりは僕はあるなっていうのは感じてるんですけど、でも例えば自分を変えるために髪型を変える、自分を変えるために服装、何か身につけてるものを変えるみたいなのは、まあ一時のその、あ、なんかちょっと自分変わってきたなっていうのはあるかもしれないけれど、なんか変化する、本質的な変化ってそういうことじゃない世界で起きるんだろうなっていうのを、まあ、さっき言った泉谷先生の YouTube とかでも痛感してたので、そのエリさんの話を聞いて、そう、ちょっと興奮したっていうか、ああ、そうそう、みたいな。なんか 興奮しましたね。
不思議ですね。外から見てると、そんなになんか、すごい変わったっていうのが自分だとピンとこないみたいな。不思議。
不思議なんですよね、それ。
本当、まあその気持ち的にはその話すのがっていうか考えるのが楽しいとかっていうのはすごく出てきたけど、まあその実際に友達と会ってた時の話す分量の体感は、本当に変わらないことが多くて、で、まあ、今までもそのあんまり喋らないよねとか 言われてきたこともあるので、まあ、なんか喋らなさすぎたかなみたいな 考えることもあったりするくらい、あんまり変わった感じもしない時もあったり、っていう感じだったので、なんか本当友人からそういうふうに見えてるんだなっていうのが なんか嬉しいなって思ったんですけど、なんかこの嬉しいっていう感情も、もしかしたら前はいろいろなかったかもとか、いろいろ考え始めて、なんか、そうかなとか なんか、今回それを言われたときは、なんか、まあ、そう思ってくれたんだとか、なんか、私を見ようとしてくれたというか、見てくれていたんだなとか、っていうなんか感情も出てきたり、なんかそこに前は素直に喜べなかったかもしれないとかもいろいろ考え始めて、なんか自分が今まで感じられなかった感情にも気づけるようになってきたなとか を思うようになりました。
ああ、なるほど。でも確かに、その感覚もすごい、なんだかわかるなっていう感じがあり、なんでしょうね。僕自身も過去より、過去の、もうずっと7、8年前とか、それ以前の自分だと、確かになんか褒められたりいいねって言われても、そんなに素直にはこう受け取ってなかった、おそらく。ただそれは、まあやっぱり素直に、最近だったらいいですねって言われたら、素直にキャッキャ喜んでるみたいな感じは、あるからな、確かに。なんでそうなるんですかね？なんか今言って思ったけど、その、以前はその、あんまりこう、受け取らなかった、受け取れないものが、素直にこう、
なんでなんだろう。なんか、 そうですね。なんかまあ自分の気持ちを信じてない感じもあるし、その相手の気持ちも信じてない感じがあるというか、なんかそう思って単純に言ってくれてるのに、相手は。でもなんかそれをこう素直に信じられない何かがあったんだろうなみたいな気はするんです。
そうだな。確かにその、僕自身も、その、素直に受け取れてなかった時代を思い返せば、だからまだ自分が本当の自分を見れてないから、だから、まあ前もその、着込んじゃう、その制服とか、まあ鎧というのか、まあエリさんだったらこう着物っていう表現になりましたけど、そういうのをこう着込んで、本当の自分が奥に押し込められてしまっている時で、だからその着ている状態の自分を褒められても、多分ピンとこないというか、あんまり、なんて言うんだろうな。そこじゃないんだよなっていうことは多分分かってたりする。でもそのそこじゃないんだよな、本当はこっちっていうその本当はの部分も別に自分が見れてるわけでもない。本当の私はこうなんだっていうものも、まあ、多少言葉にできるかもしれないけど、多分真剣に見ようとはしてない。となると、まあ、なんだか、こう、表面的なところを褒められてる感じもするし、まあ、自分も違うなって思ってるから、なんかピンとこないんだけど、なんか本当の自分をしっかり見るようになってからは、なんだろうな。だから、自分で見てるから、それを僕は信じてるし、多分そこにこう、触れてもらった時に、喜びがある感じ。だから、褒められて嬉しい。あ、そんな風に見てくれたんだって、僕も新鮮に喜びがある。と同時に、まあ、そうそうそうだよねって、なんかどこか、なんかそういう、そうそうって思ってるところが、多分ある。エリさんもそんな感覚がある。
そうですね。それですみたいな。
そうそう。ああ、そうだな。
なるかも。それそれみたいな。
そうそう。まあ、共感があるのかもな、もしかすると。その、自分では気づかなかったところに、例えば光をこう当ててもらって、エリさんってなんかこう変わったよねとか、例えば、ヒデさん表情変わったよね、なんかこうなったよね、みたいな言われたときに、自分では確かに気づかなかったけど、ね、言われてみれば、そうなんですよ。そうそうそうそう。まあ、よくぞ見てくれましたぐらいな、なんか、感じが。なんかそういう意味で喜びなのかもな。
そうですね。ようやく、そうですね。自分の本当のところをようやく、なんかちょっとずつですけど、なんか機会というか見えてきたからこそ、そこに気づいてくれる人がいると、そうですみたい
そう
な
です、そうです、って。
気持ちになる。これだ。そうか、それがなかったから今までは、自分の気持ちもなんだかよくわからないし、なんかこれって悲しい、まあ、悲しいんだけど何が悲しいかもよくわかんないしみたいな。でもなんかこのわからないっていう感情もなんか持っていいのかなって思うこともあったし、とかっていう時期が結構あった気がして、まあ、それはやっぱり自分のことをあんまり分かってなかったので、まあ、そうなると人からどう言われようと、なんかそうですとはならない もうな気はしましたね。
いや、そうだな。そうですはならないな。いや、だからそう思うと逆に言えば、その、なんだろうな。表面だけ見て褒めてくる人とか、あとはまあ、ゴマスル的な、まあちょっとこう、すり寄ってくるみたいな、いい顔してくる人。 絵のセンサーもすっごく敏感になった感じがあり
うん。
ますね。あ、これ多分その、ちょっとそういう別の意図で言って、今自分を褒めてるけど、あ、なんか多分違うこと思ってんなとか、だからそれは本当の自分を僕はよくよく見てるから、だからその、なんかずれたことをこう言われたら、それがたとえプラスの言葉でも嬉しいとは思わなくなった。だからそれはなんかそういう選球眼というかこう審美眼的なものが多分過去はなかったから、多分褒められたらまあとりあえずこの人はプラスのこと言ってるから、まあ受け取れない自分の方に問題があるぐらいで多分終わらせてたけど、でもよくよく相手の褒め言葉とか聞いてみると、むしろ受け取らない方がいい褒め言葉もあるんだなとか、多分これは僕にこう、まあ仲良くするために言ってきてるみたいなことだったりとか。だから、純粋に嬉しいときは多分そこに共感があるけれど、そうなんですよ。僕はそういうところがあってさって、まあ言葉では言わないけど、あ、そう、さっき言った、まあ、よくぞそこに、目を向けてくれたみたいな、なんか、見てもらった喜びみたいなのもあるけど、そうじゃない言葉へも、センサーが向くようになった感じはありますね。
確かに、そうですね。違うも確かに分かるようになってきた気がします。なんかまあその自分に向けられた言葉もそうですし、その例えばの褒め言葉の話もそうですし、なんかそれは別に、なんていうの、別にそうではないなみたいなことも分かるようになってきたし、まあ例えば、仕事なんだろうな、まあ何かでのことについてみんなでこう話してる時の、会話の中での、違和感とかを前より気づけるようになってきたというか、何が違和感なんだろうなとか考えたりとかもするようになってきたなっていう感覚がありますね。
なんか瞬時に違和感をキャッチして、その後にこれ何が違和感だろうっていう、そういうプロセスで考えてるってことですかね。だから、まさにその心がこう、先に反応して、なんかおかしいってなって、で、その後理性、頭でこう考えてみるっていう。そういう時の違和感っていうのはやっぱり、精度が非常に高いというか、まあ、外すことはあんまないなっていう感じが、先に心で感じてるっていうのが、それも思うな。でもまあ、その、友人夫婦の話にちょっと戻りますけど、それ言ってもらって、なんか、驚きみたいなものも、まあ、あれ、あったって言ってましたっけね。驚き、びっくり。
びっくり。
でも、ただそれも、びっくりだけど、まあ、確かにって思う部分も、同時に、こう、あったっていうことなんで
そう
すか
です
ね。
ね。
でもちょっとその旦那さんが、ね、まだ聞いてないわけですもんね、直接は。
そうなんです。
ちょっとそれ楽しみな。
楽しみです。 なんかそういう違和 感みたいな話で、
はい。
誰かが言った何かに対する違和感で、この間ちょっと感じたことがあって、なんか、まあ職場で、ちょっと後輩が、まあ、大切な人が亡くなってっていうので、まあ、気を落としていた時にのこの上司の言葉のかけ方とかっていうのが、私はちょっといろいろ気になってしまうところが あったりして、なんか、すごい私もこう言葉をかけて何かあげたい気持ちもあったり、でも、なんて言葉をかけたらいいのかとか、まあ、いろいろ考えていたんですけど、で、まあ、上司はいろいろその人と話をしてて、まあ、仕事での関係でもありますし、っていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、辛いと思うけど、まあ、その時間が解決するからねっていう、言葉をかけたりしてて、まあ、私の見えないところで他に何か会話してたかとかもわからないですけど、なんかそういうのをいろいろ聞いてて、私のセンサーが発動したりとか、
いや、そうですね。僕も発動しますね。それはね、なんか。
ああ、そっかみたいな気持ちになって。まあでも私も立場的に、まあ、後輩と1対1で話す機会とかもあったりはしたので、まあ、私の思ってることをまたそこでは伝えたんですけど、その上司が悪いとかではなく、私はこう思ってるよみたいな話をしたりして、なんかそういうのも、違和感はもうビビッとなんかすぐに感じて で、まあその言うか言わないか、後輩に私が別の自分の言葉としていろいろこう話すか話さないかとかは、まあ、ちょっと考えたんですけども、なんかこれは言いたいみたいな気持ちが 出てきたので、なんかこう言葉は私はこううまくないんだけどっていうちょっと前置きを置いたんですけど、置いて、なんかで、まあ、全く同じ経験をしたわけでもないし、こうでこうでみたいな話をいろいろして、まあ、それがどこまで相手に届いてるかわからないですけど、なんかそういうのも自分の言葉で話せてよかったなっていうのを感じたりとかしました。
やっぱその出発点はでもその違和感センサー発動っていうところも結構、まあ、つまり逆に言えば、そこに対して違和感が発動しなければ、まあ、もしくは発動したとしても、まあちょっと、まあピコンぐらいだったら、まあ大丈夫かなって、終わらせていた可能性もあるかもしれないってことなんですかね、その。
そうですね。おそらく。そうですね。こんなに自分はこう感じてるっていうのを伝えようみたいにはもしかしたらならなかったかも。まあ、上司が話しているし、あんまりこう私が、入っていてもどうなんだろうとかわかんないですけど、っていう気持ちももしかしたらあったかもしれないんですけど、ちょっとその上司の言葉だけで 終わらせてしまうのがなんだか 私
そう
も
ですね。
伝えたいと思ってしまったみたいに。
なんかまあ、看過できねえみたいなこと、それをもう見過ごすわけにはいかないなっていうことですよね、その違和感。
そ
だから特にその時間が解決するって、そこの言葉が一番引っかかったわけですか。
こが引っかかりましたね、特に。
ね、超引っかかりますね、これ。
はい。
本
いや、
当
まあそうかもしれないですけど、この方がそうだったかもしれないし、言った側の幼稚がとか、かもしれないですけど、その本人になんか、今そういう言葉を、はなんかどうなんだろうな、みたいな。
だ他者の視点っていうのが、まあ、ないですね。だから、それこそ多分本当に私はそうだったからっていう論理で言ってる可能性高いですよね。私は、時間が解決してくれたから。まあでも、そんなん言われなくても分かってるよっていうのと、しかもその亡くなってまだ間もない時期に言われて、それをすっと、ああ、確かにって思うかっつったら思わないでしょっていうのが、まあでもそれをこう聞いたときに、エリさんの中に、ああ、もうこれは、見過ごせない。だから、そのまんまにしておく方が気持ち悪いわけですよね、そういうのって。
すごいモヤモヤして、で、まあこれを上司に、まあ、言おうとかは全く思わなかったんですけど、でもなんかその言われた側の、心ってどうなんだろうっていうのがずっとその後モヤモヤ気になって、まあもしかしたら、まあ、素直に受け取っていいかもしれないです
そうです
し、
ね。
そうだな、時が解決するから、まあ、頑張って職場では元気に働こうみたいなかもしれないですけど、でもなんかそれでいいのかなみたい
い
な、
や、
なんか
もう
私
そうっす
が勝
ね。
手に思っちゃって。
いや、でも本当そうだと思うな。だから、まあ、むしろ、素直に受け取っちゃってたら、逆にまずいよな、とも思う。なんか逆にその心の中で、この上司うぜえなとか、なんで今そんなこと言ってくんだよって思えてたらまだ、まあ、それはそれでストレスはあるかもしれないけど、でも逆に素直に、受け取りすぎちゃってでもまずいからって思うと、やっぱりそこでエリさんが、まあ仮にその方が素直に受け取っていたとしても、エリさんがもう一言声をかけてくれたっていうのは、すごく大きな意味のあることだなっていうのは感じますね。聞いてると。
いや、本当に、なんかその周りの言葉で、まあ、気づかぬうちに自分の気持ちが、なんていうんですかね、どっかに行っちゃうというか、で、なんか悲しいなって思ったので、今すごい悲しい気持ち、まあ、悲しいっていう、まあ、簡単な言葉じゃないと思いますけど、いろんなそういう感情をその上司の言葉で、そっかみたいなってなったら、その気持ちはどこに行っちゃうんだろうみたいなのをずっと考えてて、でもなんかそれも多分自身がなんか自分の気持ちを大事に扱うようになったから、そういうことに気づけるようになったのかなみたいない
や、そうですね。
気もしました。
いや、ほんとそこは、すごく密接につながってる感じがしますね。自分の気持ちを見てるから。でも、本当そういう、なんだろうな、他者の視点がない言葉っていうのは、結構、各地で、
各地で
まあ、散見されるなというか、だからやっぱり、まあ、もちろん僕もそういう、まあ、看過できないっていうレベルのものがあったら、割って入ることも、多分、今後もあるでしょうけど、でもやっぱ同時にその他者視点がない言葉だなっていうことへのセンサーみたいなものも そこが一個あれば、まあ、自分の方には変なもん入ってこないで
う
済むっていうのもあ
んうんうん。
るだろうし、
そうですね。
大事なところですね。そうだな。いや、それこそ去年、一昨年、武蔵野大学の授業のお手伝いに行ってるときに、まあ、いろんな社会人の外部の方がこうお手伝いに来てて、で、学生と、まあ、授業終わりにこうみんなで話す、ちょっとこう、スペース、ラウンジみたいな広場でこうちょっと話すみたいな時間があったりして、で、やっぱそういうところでよくよくいろんな人の話をこう見たり聞いたり観察してると、まあ、その学生にアドバイスしたがりな人が
上がりな。
ちょっと待ってくれよって、そのもう なんか いや、なんかそれこそ社会は、いや、厳しいみたいなからどうだこうだみたいな話とか、それはあんたが厳しいって思ってるから厳しいのであって、まあもちろんその語る文脈にもよるけれど、でもまあ僕が聞いてたその話っていうのは、まあ自分が厳しく生きてきたから、だから君が思ってるよりこの社会は厳しいよ的な、あら、なんでこうなっちゃうかなっていう、その、いうこともまあ結構いくつかあって。でもやっぱり本当にあかんかできないなって思った時には、やっぱり僕も、なんかそのまんまで終わらしたくはない。もう僕を見てる以上は。まあその学生が、まあもちろんどう受け取ってるかにもよるなとは思いますけど、まあ僕が見てた時は、まあ、なんだか腑に落ちねえなっていう表情をしていたので、でもまあ聞かざるを得ないみたいな。だからやっぱり、まあ後でその学生と話してみると、むしろその社会に抱いていた違和感とか、怒りとか、本当にこれでいいのって、私はこう思うんですみたいなことを、すごく熱を込めて話してくれて、で、むしろ、いや、だよねって、いや、僕もそう思うよっていう、その、だからそうやって、まあ、逆に社会に出ると、まあ、へんてこなアドバイスしてくるやつはいっぱいいるし、僕自身も会社辞めるって言った時に、いや、まだ1年半ぐらいで、本当にこの会社で学べたことを学びきったの？みたいな。いや、そんなん言い出したら、じゃあ5年、10年やってる人もいっぱいいるわけだし、学びきるって何よっていう話
い
で。
や、本当にそうですね。
でもまあ、一見するとちょっとこう、確かにと思わされてしまうような、1年半で学べること全部学べてないでしょって言われたら、まあ、そりゃそうですねってなっちゃいかねないような言葉。そういうアドバイスっていうのはまあ、たくさん転がってるから。だからむしろその学生が僕に、その後で熱を込めて話してくれた怒りとか悔しさ、なんだこの社会っていう方が、もうよっぽど芯食ってるなっていう。そのアドバイス説教おじさんみたいな人よりも まあだからも、僕もだからそのさっきエリさんが、まあ上司には言わないけどっていうのと、僕もまあなんか同じく、まあわざわざその人に、いや、それは違いますよっていうのは、今度それは僕の方のこのエゴ、欲望を押し付けてる感じになっちゃう
そうです
から、
ね、確かに。
だし、まあその学生が最終的にどういう、何を自分が信じるかっていうのも、その学生が思ってることだし、まあそのエリさんのケース言えばその後輩が、思うところだから、まあ、ただ俺はそうは見過ごさないし、それはおかしいぞって思うとか、なんかエリさんもきっと、それはちょっとっていう、スルーできねえなっていうのが多分 あったってことなんですかね。
そうですね。そうですね。まあ、伝えて、そうですね、本人が、なんかその上司の言葉が、ああだったよね、こうだったよねとかではなく、本当に、私はこう思ってるよとか、っていうのをまあ伝えた上で、まあ、本人がどう感じるかみたいな、もうそれでいいのかなとは思うんですけど。
そうですね。
その、ヒデさんはセンサーが発動して、まあ、その場面だったらその学生さんと話したわけじゃないですか。まあ、その関係性によるって感じですか。その発動して、そういうアクションを起こすときと、これは起こさないみたいなとき、思ってるだけでとどめるみたいなときと、あったりしますか。
確かにな、関係性によるところはあるかも。だからまあ、例えばその学生の件で言えば、まあその自己理解の授業に僕は一緒に出てたんですけど、そこ、まあ90人ぐらいいるので、だからまあもちろん90人もいれば、こうたくさん濃く関わる学生もいれば、ほぼもう喋らずに終わる学生もいるし、で、まあ僕はそのさっき言った一つの例で出した学生っていうのは結構まあ、何度かそれまでにもこう話してきた学生ではあった。から、まあ、だから本当に一度も話したこともないような学生だったら言わなかったかもしれない。まあ、ただこれ一つ今言って思ったのが、この関係性の枠を超えても言うケースもあるかもしれないなと思って、だからあまりにもその説教おじさんが、なんだろうな、その人の学生の心をあまりにも深く侵害するような言葉を言っていたら、まあでもそこまで言ったら僕そのおっさんに切れるかもな。お前ふざけんなよって、その
確かにそう
何言っ
か。
てんだよって、やめろそれって、っておっさんに切れる、そこまでのケースだったら。あと僕たまに想像するんですけど、街中とかでもし、なんだろうな、ちっちゃい子供を、まあお父さんかお母さんがあまりにもひどい怒り方や、もしくは暴力とかしてたら多分僕入るかもしれないなって思うの。それちょっとひどすぎたら。特にその暴力とかだったら。それ、例えばカフェに入って隣の席で親子がとか、本当にその近い距離感でやってたら、それはちょっと見過ごさないかもな。なんかちょうど、なんか急にも思い出した、ジョーゼフ・キャンベルって神話の力っていう本を書いた、その神話学者みたいな人がで、まあ最近泉谷先生の講座とかでも勧めてもらったんで、ちょっと読んでみようと思って、読んでて、そこの中で書いてあったんですけど、どういう言葉だったかな。なんかとある、警察官か、二人いて、なんかこう巡回してるときに、飛び降りのなんか自殺をしようとしてる青年がいて、で、思わず止めに行ったと。一人の警官バーッと行って。で、なんかこう、揉み合いかなんかになって、一緒に落ちそうになったって、それでも手を離さなかった。その警官は。で、もう一人の警官が助けに入ってギリ落ちずに済んだっていう。で、なんかその命の原型をここに見るよね、みたいなその話を多分その中でしてて、まあその言っちゃえばその警察官とその飛び降りしようとしてた若者は何の関係もない。でもその瞬間にその警官は自分の家族、仕事、これまでの人生、そんなものすべて投げ合って止めに入った。死ぬかもしれないというところに。なんかこれがやっぱ人間が普遍的に持っている、まあ命の、まあ、原型、形、みたいな、なんかちょっと言葉は違うかもしれないけども、そういう話が、その本の中にあって、で、確かになって、だから、僕も過去に、目の前で知らんおじいちゃんが急にバーン倒れて、流血したとか、そういうことがあって、その時に、まあ、この人知らない人だしとか別に思わない。すぐに大丈夫ですかって言って、救急車呼ぶとか、そういうことはあったし、あとは、電車の中とかでもなんかこう、もう目が見えない、人がいてて、その人がこう、駅降りた時にどっち行っていいか分かんないってこう、すごい不安そうにしてた。やっぱそれはそのままにできない。みたいな。だからなんかその関係性ももちろん僕はあるな、その踏み込むかどうかっていうのは。ただ何かその自分の命が反応する感化できない状況がやってきた時には、思わず動くんだろうなっていうのも。神話の力の本の中にたまたまちょっとそういう一節があったんで、ちょっと今つながりましたけど、 だからまあ説教たれおじさんのまあざれ言程度だったら、まあその別にわざわざそこまで関係性がなければ、まあまあって思って入んないかもしれないですけどね。うん。だから説教たれざれ言おじさん、そこを超えて、なんかその人権侵害おじさんぐらいになっちゃってたら、うん、それはやっぱいくら関係がないからといって、その学生と、それは入るな。っていうのは、うん。っていうのにちょっと気づきましたわ、今。エリ
な
さ
る
んの
ほ
そ
ど。
の、うん、問いによって。
確かに人権なんですかね。
ねえ、なんか、心、魂、そういうものを。侵害、だからまあ命に関わるっていうことなのかもしれないですね。ちょっと大きく言えば、さっきの飛び
確かに。
降りしようとしてた人。
そうですね、命。そうですね。
いや、だからそう思うと、その自分の側で、まあその、どれだけ深く自分のその命と、まあ本当の自分とも言い換えられるだろうし、そういうものとつながってるかっていうのがすごく大事な指針になるんだろうなというか、だからもし自分のそういうものを見てなければ、つながっていなければ、逆に何て言うんだろう、多分頭的になっちゃうんで、だからそこ入んなくていいでしょみたいなところでわざわざこう介入しちゃうとか、逆にその本当に入るべきところでなんか入れないとか、なんかちぐはぐになっちゃう感じがする。だから過去の自分は、それこそその学生時代だったり、まあすごくこう、なんだろうな、強烈にいじられて、すごく嫌そうな顔をしてる友達。今の僕だったら、それこそ怒る。その、まあ、言い過ぎだろ、それって。なんか、お前ふざけてやってるつもりだけど、普通に不快だぞって、ダセえ、お前って多分言ってやるんですけれど、ただそれは、当時の僕は、その場にいるしかできなかったし、まあ、なんなら一緒に笑ってしまったこと。だから、それはやっぱり、今思うと、その、悔しいというか、まあ自分の不甲斐なさというか、魂打ったなって思うような感じもするし、でもなんかそういう経験があるからこそ、まあ悔しいっていうのがあるわけですけど、だからでも当時の自分はまだまだその、自分の命そのものについて深く考えるとかもなければ、人間というものについてもそんな深くは考えてなかったから、多分ちょっとそこはちぐはぐになったんだろうなっていう。だから自分もそう野球部とかにいると、まあ、いじったりいじられたりみたいなことがたくさんあったんで、まあ思ってもないようないじりを僕が逆にしちゃったりとか、逆に自分も言われて嫌なことを受け入れて、な笑いに変えなきゃって頑張ってみたりとか、なんかそういうことばっかりやってたなって学生の頃とかは。でもそれってだから、まあ、ちょっとこれも大げさに聞こえるかもしれないけど、自分の命を、まあ、ないがしろにしてるし、他者の命もないがしろにしてる関わりだったろうなとは思うので、まあ、いじるいじられるももちろん関係性や文脈があれば、僕は当然楽しくなったり、それは面白いなって思う瞬間もたくさんあるんですけど、そうじゃないものを見過ごしちゃったなっていうのは、たくさんありますね。
確かに命にこう直結するようなことじゃなくても、そういう言葉での、まあ、例えば暴力とか、そういうことになりかねないっ
そうですね。
て感じですよね。その人権侵害って話も出ましたけど、そのなんか心を侵害するというか、まあ、まあ、その瞬間はどうかわからないけど、まあ、その後どんどん、なんか心が弱っていってしまうことになりかねないと
なり
か、
かねない。
なるほど。
なんかそう思うと、その違和感の根っこって結構怒りとかとも、通ずるのかもなって今の話も聞くと。まあだからその、今回のエリさんの話でも、時間が解決するよって、まあ、上司的にはまあ、そう思って言ったんだろうけど、いや、ちょっと待てよって、その そうじゃないでしょっていう、まあ、それを怒りと言っていいのか分かんないですけど、まあ、怒りも一つその愛の、愛を出発点にしてるわけだから、そう思うと、まあ、僕はなんか、まあ、愛のビンタってなんかよく言うんですけど、なんかそういう感じを、ふざけんなっていう、そうだね。なんかそういうイメージが湧きますね。
確かに。そうですね。あんまり多分言葉、心の中のその言葉としては別になんかこうすっごい怒ったような言葉ではないかったかもしれないですけど、そうですね。怒り感情、本当に大元はなんかそこな気がします。静かに。
静
静
か
かに。
に怒ってる。いいっ
違
す
く
ね。
ないそれみたいな気持ちがすごいありました。
で、それはきっと心から出てるもの、なんだろうなって感じますね。もしだからそれが頭的な怒りだった場合は、それこそ上司に、違う、それは違うぞって、訂正してやるみたいな、多分そういうことに
確か
なっ
に。
たりとか、あとはその後輩に、もうあんな上司、もうクソすぎるからもういいよ、もうあんなやつ信じないで、みたいなことで、になっちゃったりとか、まあ言ってることは間違ってなかったにしても、まあそうなってくると受け取り方もまた変わるだろうし、
そうですね。やっと本当にちょっとずつそういう、まあ、怒り的なものが、分かるようになってきたのかなっていう感じですね。
そうですね。そもそもその怒りとかもそんなにこう、感じないとかなかったみたいな感覚の方がやっぱり、
いや、そうですね。確かにヒデさんともいろいろ、まあ、プログラムの最初の頃とか、幼少期の話とかいろいろさせていただく中で、もう本当になんかその穏やかとか うまくこう立ち回ったりとかみたいな、そういう話をしていた気がして、やっぱりその中に怒りみたいのはなかったというか、まあ、気づいてなかった、だろうなっていうのはありますね。どうです？ 30 年以上生きて。本当に長く時間がかかるだろうな、まあ、今後も。本当になんかまあプログラムの終わったタイミングでこう連絡する中で、ヒデさんと、まあ、その6ヶ月ってすごい短い、まあ、人生で言えば、まあ、このあとどこまでとか分かんないですけど、まあ、短い けど、
うん。
私の中で本当になんかこう、大きく変わった、なんて言うんでしょう。まあ、体感としてはその最初に言ったように、
う
そん
ん
な変わってない感じをするけど、
うん。
こうやってちょっと怒りに気づけるようになったとかが、まあ、今後の人生のことを考えると、すごい大きななんか転換期みたいな気がしたなっていう気がしてます。
なんかちょっとのその怒りに気づける表現できるって、そう、でも本当に今、イリさんが言ったように、なんだろうな。それ単体は別にとてつもなく大きな変化かって言うと別にそういうわけじゃない。けれども、やっぱりすごくインパクトのあるものだなっていうのは僕自身も自分の経験として思うところというか、だからもしその違和感とか怒りみたいなものがもし僕の中に芽生えていなかったらって、この5年間、6年間考えると、全然違う道にこう、だからなんかこう、いろんな分岐点がこうあって、人生の。その本当にこう、初期の左か右かのところを、本当は右というその怒りの道に行かなきゃいけなかったところ、全部左に行ってたら、もうたどり着くとか多分もう本当まるで違うぐらいな。でも多分細かく見ていくと、まあたかが日常の一個なんですよね。その僕も、2021年にそのブチギレ大事件やって、その翌年ぐらいに、まあ一緒に仕事をしようってなった一回り上の先輩にブチギレたりとか、まああとは高校野球の同期と10年越しに久しぶりに会って、まあそこが切れるってわけじゃないけども、まあ当時感じていた違和感とか、そういうのをこう伝えてみたりだとか、なんかいろんなものがこう、ちょっとずつこう、自分の怒り違和感がこう出てきて、っていう道に入ったから、今があるけれど、その最初の出発点の怒りがなければ、ちょっと、どうなっていたんだろう。
そういうのを想像すると、ちょっとなんか、ゾッとするみ
そう、
たい
ゾッ
な。
とするんですよね。
確かに。なんかそのヒデさんの今のお話聞いてて、ヒデさんってこの一個一個のやっぱり出来事を、なんか、なんていうんですか、丁寧にというか大切に見てる感じがするなって思うんですよ。いつこういうことがあって、こういう気持ちになってとかっていうのが、すごいなんか鮮明というか、
確かに。
っていうのがあるから、まあその、道をこう、それずにというか、来ているのかな、みたいな感じがしました。
確かにそうかも
なんかこう、そこを丁寧に見れないと、やっぱりそれていっちゃうじゃないですか。普段のなんかこう、話してる時とか、スタイフとかいろいろ聞いていると、まあ、今のこともそうですし、過去のことも、その一個のことをすっごいなんか見てる 感じ。
確かに。そうだな。すっごい見てるわ。本当にすっごい見てるんだと思うな。
すごいなんか雑な言葉でしたけど、すごい見
いや、
て
する
わ。
っごい見てる。だからめっちゃ悩んでるんですよ、きっと。本当に。これでいいのか、あれでいいのか、どうなんだ、こうなんだ、みたいなのは。だから今だったら、例えば兄貴との関係性もそうだし、とか。あとは、まあ、昨日ちょっとミシルさんと YouTube 撮影があって、その撮影の中でミシルさんには伝えたので、まあ、ゆくゆく動画には出るんですけれど、僕が、まあ、何ちゃんの中で、まあ、実はミシルさんに気を使って、同調して、本当は自分はそう思ってないのに、ちょっとそっちに合わせに 行ってしまったとか、
はい。
だからそういうようなことも、昨日伝えたんですけど、でもまあそういう自分を発見したときに、果たして何ちゃんをこのまま続けるでいいのだろうか、ここでやめるっていう選択肢もあるんじゃないかとか、そういうのも含めて昨日話したんですけど、それをね、めちゃくちゃ悩んでたんですよ、この1、2週間ぐらい。だからめっちゃ見てる、その、だから、このパターンどうだ、このパターンどうだ、このパターンどうだ、すっごい考えてどう伝えるのがいいのか、撮影の中なのか、外なのか、どうなのか、で、
そう
ど
で
こ
す。
まで何を話すのか、とか、みたいなことをもうぐるぐるぐるぐる、こう、ずっとこういろんなパターンで悩み、考え、でもまあ、そのプロセスがあったから、昨日、ミシルさんにも、自分の言葉で、はっきりとこう伝えて、まあ、じゃあどうしようかっていう話とかも、よりこう進んで、すごい良かったんですけど、でもまあ、めっちゃ見てるっていうのは、だからそれこそ、あ、それそれって、今日の冒頭の話、だ今言ってもらって、あ、そう。そうなんですっていう、そのなんか そう
めっ
そう、
ちゃ
そうなん
悩
で
ん
す。
で
そう、だからそこを、だから見てもらえた時の喜びっていうのは、だからまあどうしてもその発信上だとあんまり悩んでるようには見えなかったりとか、まあそれこそこの対話屋さんの制服の話にもつながるけど、まあ、あまり悩んでないように見えるとか、まあ悩んでても意外とすぐ解決してるんじゃないかとか、まあ規則正しい生活を送ってるんじゃないかとか、例えば そういうのとか、いや、全然違うんだけどなっていうのとかも、まあ発信上だと見えないけれども、まあでも、そう、実はそうやって、もう見まくってますっていう、だから覚えてるんでしょうね。いろいろそういうことを。あの年にこれがあったとか。
そうですね。すごい鮮明に覚えてるなって思います。なんかヒデさんの言葉を聞いてると。過去のことそんなに覚えてるんだって。
エピソードトーク的なやつですかね。もう1時間経ってるんですね、そういえば。ちょっとあっという間だった。
本当だ、1時間経ってる。
今日は1時間で終わらせますとかって宣言したんですけど、ちょっと
すごい。
今、それ言われて、もう一個今、ちょっとこれ こ
なん
れ
だっ
は
け。
と思ったのが、そう、記憶してるっていうのは確かに、だから見てないと記憶できないなっていう。な逆に言うと、過去の、とある期間がすっぽり思い出せませんみたいなこととかって、意外とクライアントさんたちも言うときあるんですよ。高校時代が全然思い出せないとか。だからそれは、まあ、見てないっていうよりは、まあ、見たくないの方なんだろうなっていう。
そっか。
まあ、もちろんいろんな細かい、毎日覚えてるわけじゃないけれども、でも高校3年間が例えば全部すっぽりスポーンってもう本当によくわかんないなんていうことは、まあ人間の記憶脳のその構造上、そんなことはありえないわけで、まあ小学校なんとなく覚えてる、中学校なんとなく覚えてる、でも高校だけどうもみたいなのは、だからまあ見たくないっていうのが結構働いてるのはまああるんだろうなと思うんですよね。でも話してみるとだんだんそこがこう、ちょっと芋づる式にこう引っ張ってこれたりして、そうすると思い出すんですけど、で、やっぱそこで語る、自分の言葉で語ると、それがまたこう消えていかないなと思った時に、僕はスタイフがマジでめちゃくちゃありがたい。スタイフでいろいろ話をしてるので、だから高校野球の同期、に10年越しに会っていろいろ本音をぶつけてみたっていう話も、まあ確かスタイフで話してたと思うし、もう4年前とかですけど、だから語るっ ていうことは見ることと多分ほぼ同等になるので。だからスタイフ、だから本当にありがとうございますっていう。
しかも文章よりやっぱり気持ちが分かりますもんね、その言葉の感じ、まあ、言葉で話し方か。
話し方、それはめちゃくちゃあるな。
確かに、スタイフ、そうですね。すごい。
だから、本当は心の中ではみんなスタイフやったらいいのにと思うぐらい、特にだから内省をしたいなって思う人とか、自分と向き合いたいなって思う人とかは、スマホのボイスメモだと多分違うんですよね、これ、ちょっと。やっぱスマ
違
ホ
うんです
の
ね。
ボイスメモだと、まあ自分しか聞かない。だから日記みたいなもんだから、だから、語る先があんまり、なんて言うんだろう。ない感じ。でもスタイフは、まあ良くも悪くも公開されるから、だからまあ多少のその緊張感と、でも聞いてくれる人がいるっていうその方向性がこうあるから、で、その人に向けてって思いながら喋れるっていう、だからそういう時にこう語るっていう感じになる。
ああ、なるほど、そっ
だか
か。
ら落語みたいな、落語も多分一人で壁に向かってやるよりはもちろん多分お客さんに向けてやった方がいいと思うんですけど、なんか落語的なんだろうな。だから一人で二役三役やってる時も多分僕はあるんですけど、喋ってる時に。
確かに。なるほど、ボイスメモとはまた、
ちょっと。
違うのか。
でもまあ、ボイスメモも、僕はやらないより、なんかやってみると多分発見が。多分クライアントさんたちでもやってる方、あれ、エリさんは
私
やったこ
は
とないんだっけ？
ボイスメモに、そうですね、思ってることを話すみたいのはやったことないですね。逆にスタエフは昔一瞬だけ。
あ、そうだそうだ、スタイフか。一瞬だけ。
一瞬だけ。
そう、でも過去のクライアントさんも、ボイスメモをやってる方も多分ちらほら行ったりしたかな。だから全然無意味なんてことは全くないし、むしろ語るっていうのはいいなっていうのは。
でも確かに誰かにこう届けるみたいな風に話すと、なんかちょっと整理される感じがありそうというか、自分の中でも。なんか、まあ、言葉を選ぶわけではなく、自分の中でもこう整理しながら話せそうな感じもあるし、そうですね、スタイフの良さもいろいろありそうですね。
そうですね。そうなんですよ。整理が結構、できるし。このあたりにしましょうかね。ちょっと いろいろちょっと思い浮かぶことはまだまだたくさんあるんですけれど。まあでも本当今日、改めて、その変化についての話を聞けて、なんかより、それを僕は信じることが なんかできるようになる感覚が、それっていうのは
う
その、人が変わるっていうのは、その意識の世界で、なんかこう、頑張ってみて、習慣を変えてとか、さっき言ったファッション変えてとか、言葉を変えて、表情を変えてみたいな、意識でやってるレベルではないんだなっていう、その、なんか人から言われて初めて気づくぐらいな、多分おそらくそれが無意識的な領域が何か書き換えが進んでるっていう、自分も分かってないけどっていう、なんだこういうのを僕は人の変化と呼びたいし、まあこれまでもそういうふうに呼んできたけれども、なんかより深く、あ、こういう方向性なんだなっていうのを、まあ、イリさんのその実体験を聞いて、より信じようってこう思えた感じ。そういうふうに感じましたね。
本当なんか小さな、自分で気づかない変化が、この遠い未来というか、どうなるのかなみたいなのが、あ、またいろいろ喋りたくなってきた。楽しみになってきた。なんかヒデさんがその将来のことを楽しそうに語るみたいな話しましたよね。対面の時に。
そ
そう。話してたのを今パッて思い出して。
う。はい。
なんか私はこれまではそういうのってあんまりできなかったなーっていうのを、まあ、その時も話したと思うんですけど、想像して、こうなったらこうでああでみたいな、どうなるかもわからない未来を楽しそうに語れないみたいな、なんかそういう話を と思うんですけど、でもヒデさんはそれがすごくそういうのをされてるイメージがある。って言ったと思うんですけど、まあ、それが、なんか今ちょっとつながったかも。その小さい小さい変化が、まあ、その遠い未来こうどう変わっていくか、っていうのを想像したら楽しみだなって今思ってつながりました。
いや、そう、本当に僕も同じタイミングでというか、あ、またちょっと話したいことが出てきたって、エリさんが言うその前に、多分その未来がちょっとその楽しみになって、って言った瞬間に、そうそう、最後対面で話した時の、あの時の映像がこう、蘇ってきて、ほーっと思って、そう、そうそう、そういう感覚。っていう ああ、だからでもなんか映像記憶なんだろうなって今思いました。またこれもちょっと話がなっちゃうんです。そのなんか、その瞬間の、だからスタイフでこう、外で歩いてるときに、収録するときって、あ、そういえば原宿のあそこで収録したときってあの話したなとかって、なんか通ずるときがあったりとか。でもなんか今も、エリさんが、そう、未来のがちょっと楽しみにって言った瞬間に、そう、食事してる時の、あそこの光景がちょっと蘇ってきて、でもそうなんですよ。そう、未来が楽しみになるっていうのは、なんか そう、こういう小さな変化を、まあ、現に今起きたわけだから、起きたってことは、また、その明日、明後日、どっか、1週間後、1ヶ月後、どっかでまた起きるかもしれなくってって、この連続が、ちょっとずつちょっとずつ続いていくと、じわじわじわじわ、いい未来に、なんだか良き流れに、つながるのではないか。いや、むしろそうなるだろうっていう、予感っていうのかな、なんか。あ、予感に近いな。
予感。
なんだかいい予感がっていう、まあ、僕もまあ、本当まさに同じような記憶結びつきましたっていうことですよね。まあ、そんなわけで、ぼちぼち終われたらと思いますが、お知らせで言うと、まあ、この対話のアトリエの収録、まあ、今、ズームでやってますけど、今のクライアント ヤントさんや過去のクライアントさん、今、もし聞いてて、話したいなっていうことがあれば、僕に連絡いただけたら、ズームつないでやりますので、言ってください。あとは、ゼミだ。まだ見ぬ自分に会いに行くっていうコンセプトで、ゼミをやるんですけども、今月末からやりますので、もしよかったら概要欄から覗いてみてください。なんか今日の話とも結構通ずるなって今思いました。まだ見ぬ自分に会いに行くっていうのが。その無意識の世界で何か書き換えが行われるっていうことなんだろうなとも。と言い出すとまた話したくなっちゃうので、この辺で 終わりにしたいと思います。はい。ということで、エリさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。失礼しま
はい、
す。
します。